聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記6章4節から5節を朗読いたします。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。次に、新約聖書マタイによる福音書2章13節から23節を朗読いたします。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って、大いに怒った。そして、人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を、一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて、子供とその母親を連れ、イスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて、幼子とその母を連れて、イスラエルの地へ帰ってきた。しかし、アルケラオが父ヘルデの後を継いで、ユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが、夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると、預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。以上です。
ただいまお呼びいただいたマタイによる福音書の2章の13節以下のところには、ヘロデ王によって多くの幼子が殺害されたというむごたらしい話が記されておりました。クリスマスを祝った次の週、また年の初めにあたるこの日に、こうした話を聞くのは誰にとっても気持ちの良いものではないでありましょう。しかし聖書はこの話をイエス・キリストの誕生を語るクリスマス物語のすぐ後、いや、このクリスマス物語の一部として私たちに語っているのです。つまり、クリスマスそのものがこのような人間の中にある、この世界にある暗い闇と深く関わっているものであること、そのことを示しております。それもただ、2000年前の、まだ人々が野蛮であった時代の話ではありません。 同じように今の時代を生きる私たちにも関わる物語として、この御言葉を私たちに今日語っておられます。まあ、今日はそうした思いを持って改めて聖書の御言葉に耳を傾けながら神様に礼拝を捧げたいと願っております。で、今日の物語でありますが、まあ、そこにはヘロデ王という、まあ、当時ユダヤの地を治めていた王が登場します。まあ、この人は政治家としてはなかなかの人物だったようでありまして、エルサレム神殿の再建をするなど、まあ、ユダヤの住民にも非常に喜ばれるような、そういう業績を残した人のようであります。まあ、しかし、世の権力者は皆そうであろうと思いますが、その心にはいつも不安やこう恐れ、疑いというものが渦巻いていたと、言われております。まあ、特に自分がいつ王の位を失うことになるか、誰かが自分の王位を狙っているのではないのか、まあ、そういうことを、まあ、極端に恐れていたようでありまして、自分のライバルになりそうな人物がいればもう身内でも容赦なく殺してしまう、まあ、そういうことを繰り返しておりました。まあ、そんなヘロデ王のもとにある日、まあ、ユダヤに新しい王が生まれた、まあ、そういう知らせがもたらされたのです。まあ、ヘロデ王にしてみれば、まあ、今申しましたけれども、ユダヤ人の王というのは自分でありまして、自分以外の王などはいてはならない、ですから大変なことであります。そして彼は今回もまたそのような敵は幼いうちに、赤ん坊でありますから、幼いうちに殺してしまおうと考えたのです。ただその子が一体どこにいるのか、まあ、突き止めることができない。そこで彼は、まあ、聖書にありますように、ベツレヘム周辺にいた、まあ、2歳以下の男の子を皆殺しにする、まあ、そういう残虐な行為に及んだのであります。まあ、先ほど申しましたように、この話はまだ文明が発達していなかった時代に、一人の特別残虐な人によって引き起こされた話というのではありません。むしろそれは私たち自身の中にもある人間の罪を物語る話です。まあ、確かにここまで残虐なことを皆がするわけではないでしょうけれども、誰もがやはり自分の世界においては自分が王様でいたい、そういう思いを持っています。物事が自分の思い通りになるように、人を自分の思うように支配したい、結局目先の利益とか自分の欲望に振り回されて、暴力や権力に訴えてでも自分を通そうとする、まあ、そういう心を私たちは持っておりますし、まあ、実際小さな形でそういうことを毎日のように行っているのが現実であります。ただ、まあ、そのように、まあ、ヘロデ王自身がそうでありましたけれども、そのように力ずくで人を支配できたとしても、そこに本当の平安、本当の幸せというものはありません。むしろ自分の中にある不安というものは、疑いというものはますます大きくなっていく、ますます私たちの心をすさんだものにしていくだけであります。私たちは結局そういう罪の力にとらわれて振り回されている、 それが聖書のクリスマス物語が私たちに明らかにしている人間の姿であること、そのことを改めて私たちは思いたいのです。それではクリスマスとは一体何でありましょうか。結局はそんな人間の暗い面にばかり全てが向かってしまうような恐ろしいものに過ぎないのか。そしてこのようにして世に来られたイエス・キリストはそこで一体何をなさるんでしょうか。まあ、今日の物語もう一度振り返ってみますと、まあ、箇所としてはマタイによる福音書の2章の13節ですね、もう一度読んでみましょう。まあ、13節からですが、まあ、占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。まあ、ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。まあ、表面的に見てしまいますと、まあ、イエス様だけは神の特別な計らいによってこの災難を逃れることができた。さすがに神の子は違うのだ。で、神を信じる人はこのように何があろうと神様から守ってもらえる、まあ、そういう話に思えてしまうかもしれません。もちろん聖書はそんなことを言っているわけではありませんし、クリスマスはそのようなものではありません。聖書が私たちに示している神というのは、自分が救われるために人を犠牲にするものではなくて、むしろどんな小さな人も心にかけてくださる方、決して忘れることのない方であります。権力者によって命を奪われた子どもたち、またその母親たちの嘆き悲しむ叫びやうめきというものを、むしろ私たち人間はすぐに忘れてしまいます。一時同情はしますけれども、次の瞬間には忘れてしまうことも多い。そして正直に言えば、まあ自分でなくてよかったと安心するところが現実ではないでしょうか。自分たちが守られるならば、多くの人たちが守られるならば、一部の人が犠牲になるのもそれは仕方がないことだと私たちは思いがちであります、ね、しかし神は違うのです。神はそのような子供たちや母親のことを決して忘れることはない。そしてそのような悲しみの根っこにある人間の罪というものを重く見ますし、そのまま見過ごしにするようなこともなさらない。人間をその罪から救い出すことを決意される。そしてそのために一人子であるイエス様をこの世に送られたのです。私たち人間を罪から救うためにイエス・キリストを馬小屋の貝羽桶の中に生まれさせたのです。確かに今日の物語においてはイエス様はエジプトに逃れて生き延びることになります。でもそれはイエス様とその家族だけが 良い思いをするためではありません。むしろこのところから始まるイエス様の生涯が深くこの子供たちの悲しみと母親たちの嘆きと関わってまいります。ここにはすでに、あの十字架においてご自分を捧げられたイエス様の生涯の最後の場面が暗示されています。それがこの話の前提とされています。あの最後の十字架の場面において、福音書をまたお読みいただければ良いと思うのですが、あの最後の十字架の場面において、すべての人を支配している罪の力が、あのイエス様の上に置かれました。イエス様はただ、権力を持った人によって弾圧されただけではありません。すべての民衆がイエス様を憎み、排除しました。そして最後は弟子たちも、主イエスに背を向けて逃げていったのです。しかし、そのようにして、神は私たちの罪をイエス様の上に置かれたんですね。イエス様が私たちのすべての罪を担うことによって、あの十字架の上で担うことによって、罪の力を滅ぼされた。神様のなさることは、私たちの思いを超えていますので、不思議です。一体どういうことか、私たちにはわかりにくい。でも、神は私たちのことを忘れない。私たちの嘆きも痛みも忘れることなく、イエス様を与えてくださって、イエス様の死を通して、私たちをこの根本的な罪から救ってくださる。そして、永遠の命に生きるものとしてくださる。そのことがクリスマスにおける神様の福音です。どんな人も神様の恵みから漏れることはないのです。イエス様がそのすべての痛みも悲しみも罪も負ってくださり、私たちを永遠の神の国に生きるものとしてくださっている。その信仰において私たちは今ここにおいても神の国の喜びを生きることができる。またそのようにして神に仕えるように召されているのです。私たちはこの新しい年も私たちのこの救い主イエス・キリストを改めて心に迎え、このイエス様に仕えていきたいと思います。ちょうどヨセフがこのイエス様を自分の子供として迎え、仕えたように、私たちもまたイエス様に仕えていくのです。ヨセフにしてみれば、何が起こっているのか、よく理解できなかったでありましょう。そしてエジプトに逃れる。ああ、よかったよかった。そんな話ではないはずです。どんな危険が待ち受けているかわからない。やはり同じように危険な旅です。しかし、イエス様を抱いて、ヨセフは、神の御心のみに信頼して、エジプトに旅立っていく。そして、神の命令に従って、エジプトから戻ってくる。徹底的にイエス様に仕える生涯をヨセフは送りました。マタイによる福音書をお読みになってお気づきかと思うんですが、ヨセフは一言も言葉を発しておりません。ただ黙って神の御心に従う。そのようにして自分の信仰を表しています。もちろん黙ってればいいというものではありません。言葉を通して告白することの大切さもあります。しかし ヨセフはそこまでして自分を低くしてイエス様を迎えてイエス様を抱いてイエス様に仕える道を歩み通したのです。私たちもまたこの年どんなことがあるかわからないこの世の旅路を歩んでいくことになるでしょう。しかしイエス様が私たちのもとに来てくださる、私たちの中の会話受けにイエス様は来てくださる、その神の真実さ、イエス様の真実さに信頼しながら私たちはイエス様の示すところに従ってまいりたいと思います。そこに私たちのまたこの教会の新しい歩みがあることを改めて覚え、神様を褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい年の初めの日に御前に集められあなたに礼拝を捧げることが許されましたことを感謝をいたします。クリスマスの光の中で私たちはこの世と私たち自身の中にある深い闇を改めて示される思いがいたします。そしてそのためにこの世にはまた私たちのうちに今なお大きな闇があり痛みがあり悲しみがあります。しかし私たちはあなたが救い主として御子キリストを与えてくださったことを信じます。御子において罪の力が打ち破られ私たちももはやそこから救い出されていること、あなたの永遠の御国の命の中に移されていることを信じて感謝をいたします。どうか新しい年もあなたの御心に信頼して主イエスに従っていく歩みをなすことができるように導いてください。またこの地にあってすべての教会が主にある平和を述べ伝えることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。